はい、こんにちは。株式会社雇われない生き方代表取締役の大越と申します。はい、ということでこの度はですね、私のですね、師匠でもあります神直樹さんとの対談動画ですね、雇われない生き方特別講座ということで、ご視聴いただきまして誠にありがとうございます。いかがでしたかね。ちょっとね30分ぐらいの短い対談動画でしたので、全てをねお話しするっていうことはなかなかできなかったわけなんですけれども、僕が今やっていることでしたりとか、その雇われない生き方っていうのを手に入れるためにどのようにやってきたのかだったりとか、あとはですね、それを手に入れるための、特に初心者がこれからやった方がいいよというですね、手法ですね、をお伝えさせていただきました。いいですね。僕がですね、神さんとですね、出会ったのは、大体今から、2015年の2月だったかな、1月だったかなぐらいだと思うんですけども、とあるね、コミュニティに僕も入会させていただいた時に、神さんもそのコミュニティに入ってらしてですね、めちゃめちゃ、すごい方だと思っていたんですけれども、ちょうどですね、その後に神さんのスクールをやられるということで、そこのね、第1期生ということで、そこからご縁がありお世話になっているわけなんですけれども、今はね一緒の会社をやらせていただいたりとか、こうやってね対談を取らせていただいたりとか、一緒にビジネスをさせていただいていることが多くなってきたなという感じではあります。僕も今だいたい6年ぐらいですかね、このネットビジネスに取り組んでいるわけなんですけれども、本当にいろいろありましたけれども、やっぱりね師匠との出会いっていうのは本当にこう人生を変えるななんてことは思ってます。あとはもちろんね手法のところだったりとか、自分自身でねやってきたことっていうのはもちろんあるんですけれども、やっぱり本当にね人生が変わる瞬間っていうのは、何かこうきっかけがないと変わらないですし、自分が変わろうと思ってないと変わらないですし、何かねたまたま運よく人生が変わるなんていうことは、まずないのかなっていうふうに思ってます。なのでぜひですね、ちょうど2019年もですねもうすぐ終わりということで、来年に向けてですね何か新しいことを始めたいななんてことも思ってる方がねいらっしゃるんじゃないかなというふうに思いますし、僕もね本当に6年前そうだったんですけれども、やっぱりね毎日の日々の生活がしんどくて嫌でしょうがなくて、なんとかして抜けられないかななんてことを思っていた時期がありましたので、今もしそういう方がいらっしゃったら、今回のねその対談だったりとか、この音声がですね皆様にとって何かね人生を変えるきっかけになっていただいたら非常に嬉しいななんてことを思っている次第であります。で僕が株式会社雇われない生き方っていうのを作った、設立したきっかけっていうのも、僕とね同じような境遇の人たちっていうのを、なんとか、救いたいというか、僕ができたんだからできるんじゃないかなっていうふうに思ってて何かね世の中のためにできることがないかということで、こういったね副業支援企業支援、ということを、仕事として、させていただいているわけなんですね。じゃあそもそも雇われない生き方ですねっていうのは基本的には何ぞやというところではあるんですけれども、いろんな解釈の仕方あると思います。なんですけれども、僕が考える雇われない生き方っていうのは、基本的には収入の得方とお金の使い方だけだと思っております。もちろんね雇用形態であったりとか、そのね収入のダスタロースとかね、そういったものが雇われない生き方っていうふうに思われるかもしれないんですけども、でも、会社をねやりながら他の収益を得るとか、アルバイトをしながらねネットビジネスをやっていくとかでもいいと思うんです。で極論を言うと、自分が必要なお金を 自分の好きな時間に好きな自由な形で、得ることができれば単純に、雇われない生き方っていうのは手に入るんです、うん、ただ、収入の得方を覚えてしまうとですね、まあ、ある程度ネットビジネスって結構スピード感あって、僕なんかも、まあ、僕はちょっと遅い方だと思うんです。2年ぐらいノウハウコレクター時代があったんですけども、やっぱりねそれこそ月収100万円とか、年収で1000万円とかっていうのは、まあ、スピード感を持ってやれば普通できてしまうものなんです。ただ、そこまでに行くまでに、まあ、時間はかかるし、うん、思っている以上は簡単ではないので諦めてしまう人たちって多いんですよね、うん、で別に、月収100万円とか年収1000万か稼げなかったとしても、お金の使い方が上手であれば僕は雇われない生き方っていうのは全然手に入ると思っていて、例えばですね、月収30万円の人たちが、まあ、毎月、35万円お金を使っていますっていうと、もうお金がですね足りないわけなんですよ。お金が足りないってことは、そのお金を工面するために何かしなきゃいけないので、もう自由でないんですよね。うん、だからそうしたらどうするかって言ったら収入を上げるしかないんですよ。まあ人によってはね、電気をこまめに消すとかですね、卵を隣町に買いに行って安い卵を買ってくるとかですね、そういった節約をする方もいらっしゃるかもしれないんですけども、まあ基本的にはやっぱ収入を上げるっていう手段になってきますよね。うん。で、じゃあ例えば35万円、お金が必要です。じゃあ収入が20万円増えました。50万円で35万円の生活をしますっていうと、まあまあ15万円の余裕ができるので、その分お金の余裕ができるし、気持ちの余裕ができるし、時間の余裕もできてくるわけなんですよ、うん、ただ悪い例とかね、まあ別に全然構わないんですけれども、じゃあ15万円余裕ができましたって言ったら、普通ね人間ってあれば使っちゃうんですよ、お金ってね、うん、もしくは貯金して貯め込むとかもいると思うんですけども、まあ要は例えば家賃を15万円プラスしていい家に住んでしまうとかね、うん、15万円で、毎月旅行に行ってしまうとか、まあ別にいいことなんですよ、いいことなんですけども、ただ増えたお金を全部使ってしまう、自分のために使ってしまうと何が起こるかっていうと、単純にお金に余裕がなくなるんですね。そうするとまた働かなきゃいけない、また収入を上げなきゃいけないんですよ。もしくは、生活レベルを落としていかなきゃいけないんです。そうするとやっぱりしんどいんですよね、うん、なので収入を上げるっていうのと生活レベルを下げるっていうのはしんどいことなんですけれども、収入を上げるけれども生活レベルを、まあ、維持する、まあちょっと贅沢ぐらいはいいと思うんですけども、することによってお金の余裕が生まれる、お金の余裕が生まれるとそのお金を使ってお金を増やすことができる、自分自身の学びに投資をすることができるっていう、まあ要はいい循環が生まれてくるわけなんですよ、うん、でそうしたらね、何かに依存するっていうことがどんどんどんどん減っていくので、いい循環ができていくわけなんですよね、うん、まあ、なんとなくねそんなイメージで雇われない生き方っていうのを手に入れていくっていうのをちょっとお話をしたかっただけなんですけれども、じゃあやっぱり手っ取り早いのは収入を増やすっていう方法なんですよね、うん、なので生活レベルを上げるっていうのは我慢すればいいこと、我慢はましなくていいですけど、まあ、今と同じ生活ができてお金が増えたらいいじゃないですか、うん、なのでやっぱ最低限の生活をしていくっていうところっていうのは非常に、まあ、ミニマリストとか最近ね言いますよね。だから下手に物を増やす必要もないですし、なんか見栄を張るためにだけに、ブランド品を身につける必要もないですし、高級車に乗り回す必要もないわけじゃないですか、うん、だって車なんてね移動手段なので動けばいいわけですよ、走ればいいわけですよ、うん、で洋服もまあ暖かければいいわけですね。もちろんボロボロの服とか着てたらあれですけどね、うん、まあいいやというくらいですね、はい、そんなお話をまずさせていただきたいわけなんですけども、じゃ その収入を増やす方法って、まあ、いっぱいあるわけですよ。世の中情報いっぱいありますしね、うん、僕もいろいろやってます。ただ、じゃあもし僕がこれからまあ、ゼロの状態、まあ、今の、ね、知識とか経験値がある状態でもう一回じゃあビジネスをやり直すとしたら何をしますかって言われたら、まあ、今回お話しさせていただく、まあ、この Amazon の転売をおすすめします。特に初心者の場合ですね、うん、 で、なぜ、Amazon を使った方がいいのかっていうお話をこれからしていくわけなんですけども、まあ、Amazon を使う、まあ、メリットとデメリットってやっぱりあるんですよ。で、まあ、デメリットは、まあ、皆さん感じてるかもしれないんで、まあ、ご存知かもしれないんですけども、やっぱりそのアカウント停止、サスペンドっていうものがあるわけなんですよ。まあ、ね、他のところもあるんですけどね、他のビジネスでもあるんですけれども、なぜか Amazon だけこう言われがちなんですよね。でなんでかっていうと、やっぱり Amazon に参入する初心者の人っていうのが多いからなんです、うん、なぜかっていうと、あの稼ぎやすいので、まあ、僕らがねこうやってやってるような、あ、まあ、転売のスクールとかね、 Amazon の無在庫販売のスクールとかっていうのが、まあ、いっぱい出てきちゃったわけですよ、うん、で、まあ、やっぱりその中で初心者の方って知識もないでやってしまいますし、まあまあ何もわからないような状況で、とりあえずもう転売するぞと、頑張って売るぞみたいな形で始めると、まあ、やっぱりね知らず知らずのうちに悪いことをしちゃってたりする場合もあったりとかして、変な疑いをかけられちゃったりするわけなんですよ、うん、なのでまあその分ね厳しく見られているっていうところ、うん、なんとなくやっぱり初心者の方が厳しい目に遭ってるぞっていうイメージになっちゃってるわけなんですね、うん、なんですけれどもまあぶっちゃけて言うと、僕もあの5年前から Amazon やってますけども、そんなに規約が大きく変わってるかって言ったら、まあ肝の部分っていうのは変わってないですよね、うん、でサスペンドのされ方っていうのも、まあ言ったらそんなに変わってないですよね、うん、まあ僕もね、サスペンドされたことありますし、まあなんだろうな、いろんなこうね生徒さんがサスペンドになってるのを見てきたこともありますけれども、ただなんで、そのサスペンドになるのかっていう原因っていうのはやっぱり全部分かっているつもりではあります、うん、なので、運が悪くサスペンドされたよっていうことっていうのは、まあ、まあたまにね濡れ犬みたいのはありますけれども、まあ8割方9割方何かこう悪いことをしているのでサスペンドされてるっていうことなんですよね。なので、そこが分かってさえしまえば、分かっていればですね、あのそこを防いでいけばいい、事前にあの対策をしていけばいいだけの話なので、リスクっていうのは最小限に抑えられます、うん、なのでそれが分かっているからこそ、僕は今もですね無在庫でも Amazon で稼いでいますし、生徒さんも稼いでいる状況が続いているということなんですよね、うん、でなぜ初心者からでも稼ぎやすいかっていうと、まあ、もちろん、ね、そこのサスペンドを防ぐっていうところは大前提にあるんですけども、まずは自動化がしやすいプラットフォームだというところですね、うん、まあ、いろんな情報をですね、あの提供してくれてるのが Amazon ですし、まあ、売れてから、の後の処理とかですね、まあ、最たる例で言うと FBA とかいう倉庫がねありますよね。なのでアマゾンっていうのは使うことによって本当に、セラーの作業っていうのを減らすことができるプラットフォームであるということなんです。でもう一つが、販売力がめちゃめちゃすごいなっていうところですね、うん、になっております。まあ、これはねもう言うまでもないかなというふうに思うんですけれども、まあ、楽天とヤフーショッピングと国内であればね、というところと比較しても、まあ、楽天と今同じぐらいにはなったというふうに言いますけれども、まあ楽天はどちらかというとね本当にもう事業者クラスの人たちがやるようなプラットフォームですので、僕らのような、転売事業者がですね、入っていくっていうことはあんまりないんですけれども、その中でねやっぱりAmazonの販売力っていうのは目を見張るものがあるなというふうに思っているわけです、うん、なのでスピード感を持って、初心者からでもしっかりと利益を出して、売り上げを作っていくことができるというのがAmazonのいいところかなっていうふうに思ってます。なので、僕の教え子もですね今大体もう、まあ、トータルで言うと、まあ、2000人ぐらいにはなってきたのかなというふうに思うんですけれども、主にこの Amazon 輸入、 Amazon の無在庫販売っていうところを教えてきたのは、まあ実質まあ200人ぐらいですかね、うん、でその中で、Amazon に向いてる人っていうのをちょっとやっぱり、見てみると、まあ、やっぱりサスペンドっていうところだったりとか、あとはまあ細かいね顧客対応とかね、いうところがあったりはするので、うん、まあ、比較的慎重な人がね向いているのかななんてことは思います、うん、まあね、やっぱり売上を上げに行くときは割とねダイナミックに、豪快に行かないと売上って上がっていかないものなんですけども、やっぱり守るところは守る、うん、っていうところを慎重にやっていただく方が稼ぎやすいプラットフォームなんじゃないかなっていうふうに思いますね、うん、で、まあ、その中でもですね、まあ、すごい スピード感を持ってる人だと、まあ、本当にねこの Amazon 無駄育児を始めて1ヶ月目で、それこそ月商で500万円とかですね、利益で100万円とか、出す方もいらっしゃいましたし、まあ、最近だとね、僕の教えてる子で一番やっぱり売り上げ持ってる人が、年商で3億円とかですね、まあ、最近はねそういった無駄育児のビジネス以外にも、代理店ビジネスとかですね、いうものもやってたりとかするわけなんですけれども、なんかですね無在庫転売っていうとなんかこうちょっとねレベルが低いのかなとか簡単そうなんじゃないかなとかリスクがめちゃめちゃ多いんじゃないかなとかいうふうに思うと思うんですけれども、ただまずはやっぱそこで稼いでもらうビジネスの基礎を、作っていただくっていうことによってどんどんどんどんステージを上げていく事業規模っていうのを大きくすることができるわけなんですよね。なのでその Amazon の自動化がしやすい販売力がすごいっていうメリットっていうのを生かしていただいて、そこを自分の知識経験に変えていただいて、次のステップにですね進んでもらうっていうのが僕が望んでいることではありますよね。なので別に、無在庫販売を一生懸命やりましょう、もちろん一生懸命やってほしいんですけど、一生懸命やらないと稼げないんですけれども、そこだけ、一生やっていきましょうねっていう、一生ですねずっとやっていきましょうねっていうことではなくて、あくまでも稼ぎやすいものを先にやってそこからステージを上げていけばいいよっていうことなんですよね。はい。でもう一つ、Amazon の企業理念っていうものがありまして、まず一つが、まあ顧客第一主義ですよね。これはもう有名な話でですね、セラーさんが結構かわいそうなぐらいね、顧客がこう言ってるからダメだみたいなことになったりするわけなんですけれども、でもやっぱりお客さんを大事にするプラットフォームなんだなっていうところがまず一つ。で、もう一つが、世界一品揃えの良い、EC サイトっていうのが Amazon なんですよ。そうすると僕らもやっぱり、たくさんの商品を扱うっていうことが Amazon にとってはいいことではあるんですよね。で考えるとその Amazon の自動化がしやすい、販売力がすごい、そして、商品点数をいっぱい扱いなさいという企業理念、そしてお客様を大事に、考えてくださいねっていう、Amazon の特性を考えると、まあ繰り返しになっちゃうんですけども、やっぱりね慎重な人が向いてるかなっていうふうに思いますね。お客さんのことをしっかりと考えてちょっとね不安なぐらいで取り組んでいただいた方がいいんじゃないかなっていうふうに思います。でよく言うのがですね、最近アマゾン厳しくなったよねって僕の周りでもやっぱり言ってる人多いんですけども、いやいや別に4年前から変わんないよっていうふうに思うんですよ。で実際に厳しくなったよねっていうふうなことを言ってる人を見ると、まあそれこそねまだ1年ぐらいしかビジネスをしてない人とか、なんだろうな、そのまあいわゆるねAmazon をやったことがないような情報発信者だったりとかっていう方が、そういうことを言ってるわけなんですよ。でも実際僕らみたいに長く Amazon でやってる人からすると、まあ、別に根本的なことっていうのは変わってないんですよ。なので、規約っていうのは厳しくはないと思ってます。ちゃんとやればねっていう話ですね。であとはやっぱりそういった知識を身につける、そしてあとは物販の基礎的な知識ですね、売り方とか仕入れの仕方とか、まあその顧客対応の方法だったりとか、まあいろいろねやるべきことってあるんですけれども、そういったやっぱ基礎的な部分っていうのを身につけるのがこのステージのかなっていうふうに思います。なので、特にね、まあ慎重になるような方、石橋を叩いて渡るようなタイプだなっていうふうに思う方は本当にねAmazon やるの向いてると思います。あとはシステマチックな考え方の人、ですね、まあ、いかにね楽したいかって考える人も向いてると思いますね。なので僕の教え子さんたちは結構ね実業家になってる方が結構多くて、なのでスタートとしてはですね、まずは稼ぎましょうっていうステージになるんですけれども、Amazon の無在庫運営っていうのは非常に初心者が物販を始める、ネットビジネスを始めるっていうところに関しては、僕はもう本当に誰が何と言おうと一番最初にお勧めするのが、Amazon 無在庫輸入というやり方になっております。ということで、このねやり方をまた今後ねお伝えさせていただこうかなというふうに思ってはいますので、ぜひ楽しみに、していただければという というふうに思います。ということで、今日の音声は以上とさせていただきます。またよろしくお願いいたします。ぜひ雇われない生き方を手に入れましょうということで締めさせていただきます。ありがとうございました。